This episode is brought to you by Hill's Pet Nutrition. Every shelter pet deserves a second chance, and you're making it possible for thousands of them every day. Because when you feed your pet Hill's, you help feed a shelter pet, which helps make them healthy, happy, and more adoptable, changing their life forever. So they can change yours. Over 14 million shelter pets fed and adopted. Science did that. Visit hillspet.com/podcast to learn more.
TBS ポッドキャスト。
知る若手動かす荻上チキセッション。
最新のニュースをお送りするデイリーニュースセッション、後半は今日衆議院本会議で行われた入管法・技能実習法改正案に関する質疑を扱います。
はい、
今日は本会議ですので野党が代表質問し、それに対して政府が答弁をするという、はい、まあ、そうした双方一方通行のやり取りではありました。ただそのやり取りの中で野党はどんな点を重視しているのか、あるいは政府はどんなふうに答えようとしているのか、あるいは逃げようとしているのか、そのあたりがまとめて聞けるというところもあるんですね。
はい、
ただそれぞれ10分くらい読み合うので何聞いて何答えたのか分かりづらいという、
実は
聞いてる側からするとピンとこないやり取りも多いです。
あのことの答え、これ今ここっていう感じでね、聞き込まないといけないので、
そうですね、
はい、
なので、今回は議員が何を聞き、それに対して政府が何を答えたのか、はい、それをセットでお届けしたいと思います。まずは立憲民主党鈴木陽介議員と岸田総理とのやり取りです。
滞在中の外国人の生活について伺います。特定技能2号に移行すると家族を呼べるようになりますが、これは本国で家庭のある人たちに事実上最低8年間は一人で暮らしなさいということに他なりません。またそこから永住権を取るとなるとさらに5年日本で働くことになります。13年間働き、そのうち8年は家族のいる方は単身赴任の状態で日本で働くことでようやく永住権を得ることとなるわけです。総理はこの家族と8年も過ごせず異国で慣れない仕事を13年間も続けるというこの制度の立て付けが現在の国際情勢を鑑みて妥当性があり、法務省が主張するように中長期的に永住者の増加につながるとお考えでしょうか。見解を教えてください。これまで永住権を取り消す要件は虚偽の内容や手段で許可を得たり虚偽の住所地を届け出たりしていた場合などに限られていました。しかし本改正法では故意に税金や社会保険料を納付しないなど悪質なケースでは在留資格を取り消せるとしています。しかし多数の自民党の国会議員ですら本来払うべき税金を払っていないなどと悪質なケースが指摘される中、外国人においても収入の減少や手続きのミス等により税金や社会保険料を払わないといけないと認識していながら滞納するケースもあると思います。法案が規定する永住権が取り消される故意による不払いにこうしたケースは含まれるのでしょうか。税金や社会保険料の滞納、退去強制自由に該当しない軽微な法令違反については日本人と同じように督促、差し押さえ、刑罰といったペナルティを課せば十分であり、外国籍住民にのみ日本で十分な生活基盤を築いて永住許可を得たにもかかわらず在留資格取り消しというペナルティが課されるのは外国籍住民に対する差別であるとの指摘もございます。このことについても見解を伺いたいと思います。
家族帯同と永住者の増加についてお尋ねがありました。育成就労外国人や特定技能外国人の家族帯同についてはその扶養能力や受け入れ環境の観点から慎重な検討を要するものであると考えております。他方で本法案では我が国が魅力ある働き先として選ばれる国となるように育成就労制度及び特定技能制度について我が国で就労しながらキャリアアップができる分かりやすい制度に改めるとともに人権侵害の防止等を図ることとしております。そのため本制度を通じて中長期的には永住許可を受ける外国人が増加しうるものであると考えております。 そして永住許可制度の適正化についてお尋ねがありました。永住許可制度の適正化は、永住許可後に要件を満たさなくなった一部の悪質なものについて、その在留資格を取り消すことができるとするものですが、取り消しの可否については個別の事案ごとに悪質性を判断することになります。その上で今般の措置は、外国人と日本人が互いを尊重してルールにのっとって生活できる共生社会を実現するためのものであり、不当な差別には当たらないと認識をしております。
立憲民主党鈴木陽介議員の質問と岸田総理との答え聞いていただきました。はい、まず今回、外国人が日本で労働したいとなった時に、どうやってその資格を取るかということですけれども、8年間の労働をすると、8年間問題なく労働をすると家族を呼べる、家族を帯同することができる、そこからプラス5年間日本で働き続けると永住権もらえる資格が与えられると、直ちに永住権ということになりませんといった立て付けになっているんですね。
はい、
でこれでまずその1、家族をそんな呼ばないというのは問題じゃないっていうことと、
はい、
これだけの社会のいろいろな中でね、
8年間でしょ。
そうで、なおかつ13年でようやく永住権という、これは世界の各国のトレンドなども含めてちょっとミスマッチではないか、その点どうなどという質問があったんです。で前半の部分については、家族帯同については受け入れ環境の観点などから慎重な検討を要する、扶養能力や受け入れ環境の観点から慎重な検討を要するというふうに言っていて、家族を呼んだってその家族をその人が養えるかわからないじゃんっていうふうに言ってるわけですね。いやそれは国じゃなくて、個々人が決めるし、
そうですね、
養ってもらうだけじゃなくてやってきた家族だって労働するわけですよね。
はいはい、
だからそこは答えになってないというのが1点ですね。でそういったそのハードルの高い永住権の制度などと、日本がもう労働対象国として選ばれないんじゃないのっていうような質問もあったんですが、
はい、
それに対しては日本が魅力ある国であるということに、ことをこれから進めていくんだ、だから増加しますっていうふうに言ってるんですね。日本がこれから魅力的な国になるので、
はい、
ちゃんと増えますっていうふうに言ってるんです。でただしその増えた永住権を獲得した人たちも、もしかしたら資格停止になるかもしれない。これは差別じゃないの。だって日本人で滞納したりとかお金払わなかったりという人、別に刑法などで処罰されたり行政法で処罰されることはあるけれども、それで国籍停止とはならないじゃないか、だけど外国人には永住権停止になるとはこれおかしいんじゃないか、自民党だってってエスカレートする場面が途中でありましたね。でそれに対して外国人と日本人が互いに尊重してルールにのっとって生活できる共生社会を実現するためのものだから不当な差別には当たらないって言ってるんですよ。理念が美しければ差別ではないっていう回答になるんですけれども、差別というのは特に合理的な理由などなく、ある人とある人との待遇を属性によって変えるということをまず差別というわけですけれども、その行為というのが妥当かどうかということも、これも真正面から回答ね、こうやって続けて聞くとよくわかりますね。続いて日本維新の会池下卓議員と岸田総理とのやり取りです。
私が本改正案で懸念していることの一つは、本人の意向による転籍が容易になることで、賃金の地域間格差等を背景に、人材が都市部へ集中してしまう恐れがあるということです。地方で外国人労働者を受け入れている企業は、この点を非常に心配しています。こうした懸念を払拭するため、今後、地域社会全体で外国人材を受け入れるための補助金の支給や、住まいの確保等の生活面での細やかなサポート体制の構築など、地方で働くことの魅力を高めるための取り組みが必要でないかと考えますが、政府のお考えをお伺いいたします。不法就労を行うために、外国人が在留カードを偽造するケースが増加し、偽造技術も高度化しています。技能実習生の失踪が問題となっていますが、管理団体の資格を持たない違法業者が跋扈し、在留カードの偽造グループと提携して技能実習生の失踪者を斡旋しているという情報も耳に届いています。今回新たにできる特定在留カードについては、どのような偽変造防止策が取られるのか、政府にお伺いをいたします。選ばれる国日本についてお伺いをいたします。アジア諸国の労働者の海外移動先としては、ベトナムでは1位が台湾、2位が日本、インドネシアでは1位が香港で2位が台湾、 3位マレーシアと続きまして、4位が韓国、そして5位が日本。フィリピンでは1位がサウジアラビア、2位が UAE、3位がシンガポール、4位香港と続き、日本がようやくここで5位という結果となっています。日本に来ればキャリアアップが可能であること、日本は治安が良く人権が保護されている国であることと、日本ならではの魅力を海外に発信し、外国人から選ばれるような共生社会を政府が率先して推し進めていくべきだと考えますが、政府のお考えをお伺いいたします。日本維新の会は、党のマニフェストである維新発策での中で、外国人、外国籍の住民との共生を掲げている党として、今後も共生社会の実現のためには力を尽くしていくことを表明いたしまして、私の質問を終わりいたします。
地方で働くことの魅力を高めるための取り組みについてお尋ねがありました。育成就労制度では、業所間省庁や、地方自治体が参画した地域協議会を、活用するほか、地方自治体における外国人相談窓口の整備等にも取り組んでいく方針であり、これらを通じて共生社会の実現や地域産業政策の観点からの受け入れ環境の整備等に取り組んでまいります。そして特定在留カードの偽変造防止策についてお尋ねがありました。在留カードやマイナンバーカードは、券面に特殊な印刷技術を用いることや、IC チップに券面記載事項を記録すること等のさまざまな偽変造防止策が取られています。特定在留カードにおいても、これらと同様の高度な偽変造防止策、これを講じていくことを予定しております。共生社会の推進についてお尋ねがありました。国際的な人材獲得競争が激化する状況に鑑みると、人手不足に対応するためには、我が国が魅力ある働き先として選ばれる国になることが必要です。政府としては、キャリアパスを明確化するなどして、外国人材の受け入れ制度の魅力を高めるとともに、その受け入れ環境の整備にもしっかりと取り組み、日本で働くことの魅力を海外に適時適切に発信してまいります。
日本維新の会、池下卓議員と岸田総理とのやり取りを聞いていただきました。はい、まずはこの、さまざまな政策、技能実習生などの政策についてどうするかといったときに、転籍というものを設けたわけですね。これ2年働くことによって他の職場などに移動することができるよと、職業選択の自由というのをある程度認めるというものです。ただしこれは日本人の労働者に対してはもともとないものですよね。
その通りですね。
辞めたいときに辞めて転職の自由というのがある。それを当初は1年間とかもっと短くしようという話があったんだけど、それでは困るっていう声が利用者の側から上がって、で2年ということになったわけです。でもこの2年という縛りでも維新が言うには、それでも地方から東京のより良いところに行こうとする人が出てきてしまうじゃないかというのは、そうした懸念があるというようなことも述べて、地方の魅力を高めましょうと言ってるわけですね。ただ労働者としてやってきているからには、より高い賃金を求めて移動するというのは誰しも自由なことであり、そうした安い人材を囲わなければなかなか維持できない労働が産業があるのであれば、普段の維新などであればそうした産業というのはいろいろ後退していくことが重要だという意見に行きそうなものなんですが、ここでは魅力ある地域づくりということになっていました。他方で管理団体の資格を持たない違法業者が技能実習生の失踪の際に斡旋をしているという、これについてカードの偽造などをよくすべきだという議論がありました。ただこれは一つの根本としては、そもそも失踪せざるを得ないような状況は何によって生まれているのかというと、2年間転職できませんよといった制度によって、じゃあ失踪というものを選択するかということになるわけですが、そのあたりのやり取りがいろいろあったということです。日本共産党本村信彦議員と岸田総理とのやり取りも聞いてみましょう。
現行の技能実習制度は原則転籍の自由がなく、やむを得ない事情がある場合とし、労働基準法違反や暴力などを受けたときに限っていました。育成就労制度ではやむを得ない事情がある場合の要件は広げたのですか。外国人技能実習機構が 新しい実習先を見つける支援は原則3ヶ月で終了、見つからない場合は在留期間が残っていても帰国という扱いをしていました。育成就労制度では見つかるまで生活保障をするのですか。そうでなければ転籍は絵に描いた餅になるのではありませんか。新しい本人の新たに本人による本人の意向による転籍を規定していますが、当分の間分野によっては1年から2年は転籍を認めず、しかも日本語、技能要件などの制限を設けています。転籍の自由を事実上認めないものではありませんか。
育成就労制度における転籍についてお尋ねがありました。育成就労制度において転籍が認められるやむを得ない事情がある場合については、例えば契約時の労働条件の内容と実態との間で一定の相違等がある場合をその対象とするなど、範囲を拡大明確化することを予定しております。また育成就労外国人が転籍を希望する旨の申し出をした場合には、管理支援機関や外国人育成就労機構において必要な援助を行い、外国人の希望に応じた適切な対応に努めることとしており、いずれにしてもご指摘のように転籍の自由を事実上認めないというものではありません。
はい、先ほど言った技能実習生の転籍要件、要は籍を移す、職業を変えるといいますか職場を変えるという選択が2年間制限されているわけですね、
はい、
それはもう事実上、認めてない、転籍の自由を認めてないということではないかという質問に対して、ご指摘のように転籍の自由を事実上認めていないというものではありませんというふうに答える。なぜ認めてないということになるのかと、ならないのかということについては、まあ適切な説明があまりなされておらず、必要な援助なども行っていきますからということになっているんですね。すでに現段階でこれだけ各党から懸念が示されている状況があるわけです。そうした中、今後外国人労働者および永住者を増やしていこうというふうには掲げているわけだけれども、移民社会にするとは言ってはいないという状況などもあって、一体どういった問題があるのか、そのあたりがこれから国会でも追及されるでしょう。 TBS荻上チキセッション、 TBS
Radio 905-954。 パンサー向かいのフラット、木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向かいのフラットは月曜から木曜朝8時30分から。